聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章の33節から41節です。マルコの福音書15章の33節から41節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の93ページです。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕の上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサルメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。それではイエスの絶望の叫びと題して宮地先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。このイエス様の亡くなっていくシーンが、続いています。そして今日の聖書の箇所はですね、最初に一つの今日のポイントを申し上げておきますと、39節にイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言ったと書いてあります。イエスの正面に立っていた百人隊長、十字架の前ですね、素っ裸でイエス・キリストが十字架につけられて亡くなりますけれども、その正面に立っていた百人隊長がイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言ったと書いてあります。この百人隊長はなぜイエスを神の子と言えたのかということ、どうして神の子だと彼は信じたのかということが今日のメッセージのポイントです。それを考えながらご一緒に聖書を読んでください。まず25節によりますと、彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であったと書かれています。ですからイエス様は夜中中ですね、捕まって、そして裁判にかけられて鞭打たれ、その前に棒で叩かれたりですね、なじられたり殴られたり、本当にひどい目に遭いました。そして最終的には裁判にかけられて鞭打たれて、39回鉄の破片とかですね、埋め込んだ鞭で打たれますから皮膚が裂けます。にもう骨も折れるようなですね、状態の鞭を受けます。39回、もうエネルギーも何にもなくなって、そして自分の十字架の横木を担ぐこともできなかったと聖書は記しています。そんな状態でイエス様は十字架につけられました。つけられたのが午前9時です。他の聖書によれば、ちなみにマルコの福音書が一番福音書の中では先に書かれています。その後マタイとルカが、マルコを下敷きにしながら別の資料も用いて書いています。ヨハネは全然別の資料で聖書を書いています。このマルコの福音書がまず最初に書かれていたんですけれども、そのマルコの福音書にはルカにある福音書の記事は入ってないんです。どんな記事かというと、イエス様と一緒に十字架につけられた二人の男、犯罪人がいるんですけれども、一人はイエス様のことを受け入れた、一人は受け入れないと書いてありました。でもマルコの福音書、この一番最初に書かれたものには二人ともがイエスをバカにしたと書いてあります。32節がそうです。キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか、 我々はそれを見たら信じるから、またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。イエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。二人の犯罪人はイエスさんを罵っています。ルカの福音書が残していた記事は、マルコの福音書が書かれた、マルコが所属していた群れの中にはその記事はなかったのだと思います。だからここには載っていません。あと一つ言えることは、マルコがベースになっているんですけれども、マタイ・ルカ、だんだん時が経つにつれてイエスという方がだんだん神の子になっていきます。マルコの福音書ではまだ本当に人間らしいイエスが出てきます。人間くさいイエス様です。まさに人ですね。でもマタイやルカになると、ヨハネになるともっと違うんですが、どんどん神の子、悟ったようになっていきます。そういう意味では後のクリスチャンたちがだんだんそういうふうに変えたのだと言えます。マルコの福音書が伝えているイエスの姿がもともとの姿だと言えます。ではどんな姿だったのか。みんなから罵られて、体中から血が出ながら十字架に釘付けにされています。32節。さて12時になった時、3時間経ってるんですね。3時間、十字架に釘付けにされて3時間。最初のうちは首を上げることもできたかもしれませんけれども、だんだん首はもう力もなくなって垂れているでしょうね。そうすると呼吸も苦しくなってきます。体の全体重はこの2本の腕に刺された釘にかかっていきます。もうその痛みで気を失うこともできないでしょう。そんな中で苦しみ苦しみ過ごしている3時間後、もうイエスはたまらなくなりました。その時全地が暗くなって午後3時まで続いたといいます。3時間も、日食のようなことが起こった。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサラクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていて、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて狩りを下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様はまず3時に、3時間後ですね、もう苦しくて苦しくてたまらないお昼を過ぎ、そして6時間経った午後3時、叫ばれました。エロイエロイラマサバクタニって叫んだんですね。多分今頃の声じゃないでしょうか。彼の体力からするとこれぐらいしかなかったと思います。その意味は、我が神我が神、どうして私を見捨てたんですか。こういう記事は普通であれば教祖のことが書かれている書物には残しません。マタイとかルカとかヨハネに書いているような、私は私の霊を委ねますとかですね、時は満ちましたとかいう言い方を載せると思うんです。マルコの福音書のような記事を載せますと、なんじゃこのイエスという人間は、神様に最終的に信頼を失ったのかっていうふうに取られます。ですから避けるはずなんですが、それが残されているということは、まさしくこれはイエスが叫んだ言葉であったと言えると思います。最後にイエス様は、それまで一生懸命仕えてきたのに、どんな辛いことがあっても弟子を大事にし、出会う人全てを大事にし、その一人一人のためにお前は宝だと繰り返し繰り返して言って祈ってきたのに、最後の最後にここに来て、ついにですね、どうして見捨てたんですかっていう言い方をしました。じゃあ最後に信仰をなくしたんでしょうか。その叫びを上げたとき、そばに立っていたある幾人かがこれを聞いてですね、空エリアを呼んでいる、これはエリエリと呼んだ言葉がそう聞こえたのではないかという話もあります。エリアを呼んでいる、昔の預言者ですね、迎えに来るかどうか見てみようというのは、エリアが 偉人のためには救うために来てくれると理解されているところもありました。ブドウ酒を足の棒につけて含ませてですね、海面に水ブドウ酒を含ませてイエスの口に当てようとしましたが、その時にはイエス様はもう大声を上げて息を引き取られました。うわーとか言われたんではないでしょうか。大声を上げて息を引き取られた。そうすると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。これは来週メッセージで触れます。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、それを見たこの百人隊長がですね、おお、こんな奇跡的なことが起こったんだから、これは神の子だったって言ったわけではないです。神殿は中見えません。中見えませんから、幕が裂けたかどうかなどということはここにおいては全くわからないんです。この百人隊長はそれは見ていません。じゃあ百人隊長が何を見たのかというと、惨めに十字架にかけられて、一緒にかけられた二人から超バカにされて、おら降りてみいお前、降りてみんよって、お前みんな助けたんだろ、降りてみんよ、そしたら信じてやるよとか、仲間のつけられている犯罪人からも、そして下にいる下で見上げている祭司や他のユダヤ人たちからも超バカにされているイエス、そしてバカにされながら最後の最後に、なんて見捨てたんですか神様、ああって言って亡くなったんです。それを見てたんです、この百人隊長は。皆さんが百人隊長だったら信じられますか、イエスを。最後の最後に神様をそれまで信じていたくせに、最後には疑うような声を叫び上げて死んだイエス、それを見て、これは本当に神の子だったって言えるでしょうか。なぜ彼が言えたのか、答えは聖書にはないんです。ただ答えだけ、答えと言いますか、なぜということに対する答えはありませんが、彼が信じたことは間違いないんです。宣言しています。私はこの方こそ本当に神の子だったと信じると彼は言っています。彼が聞いた言葉にもし鍵があるとすれば、先ほどの34節、そして3時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。この最初の私の神、私の父よ、私の父さん、神よと呼びかけている、この呼びかけの言葉がただ一つ鍵になるような気が私はするんです。どっかにいる神様、お前のこと、お前なんかもう信じないからなんて、俺は悪魔信じるぞって私昔祈ったことあるんですね子供の頃ですけれども、神様なんかおるかいって、それよりは悪魔信じた方がいいよって祈ったことがあります。その時の神よっていう時には、決して私の神ではないですね。私の神ではないです。どっか知らない神なんです。でもイエス様にとっては我が神なんです。確かに見捨てられたようになって、一生懸命命がけで伝えたのに、周りの人みんなが逆らう、そしてその中でみんなからバカにされて、誰一人自分を支えてくれず、その中で一人死のうとしていく時に、なんでこんなことになったんだ、このあと本当に父が約束してくれた通りになるのか、本当にここに神の御旨があるのか、そのことに疑いを持ったイエス、私は十分理解できるんです。そして絶望の中に死んでいくんです。 それが本当の姿だったと思うんです。その絶望の中ですけれども、我が神と呼んだこの神、我が神と呼んだイエス様の言葉に応えて、神様はイエスを3日目によみがえらされました。そして本当だったこと、イエスが伝えたメッセージが本当であったことを私たちに知らせてくれました。それが福音だと思います。コリントの信徒への手紙の、コリント人への手紙の第2、ご一緒に見てみてください。コリント人への手紙の第2の4章ですね。教会備え付きの聖書ですと319ページになります。319ページ、コリントの信徒、コリント人への手紙第2、4章8節から18節までですね。8節から18節まで、教会備え付けですと319ページになります。コリント人への手紙第2、4章8節18節読みます。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべく肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めています。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。これはパウロがコリントという教会の人たちに書いた手紙の一部です。第二と書いてありますが、この第二の中には二つの手紙が少なくとも含まれています。それがまとめられて、高台の人がまとめたときに一つの手紙にまとめてしまいました。でも実は二つあります。最低でも二つあります。パウロはコリントの教会、コリントに行って伝道しました。そしてイエスを信じる者ができました。彼らと良い交わりができます。でも離れたときに、このコリントの教会の中で誰が偉いとか悪いとか、誰が霊的な賜物を持ってるとか持ってないとか、誰が優秀だとかいう話が起こりました。混乱が起こったんです。でそこにパウロが手紙を書くんですけれども、そしたら、コリントの教会の人がそれを悪く取ってしまって、パウロとの関係がとても悪くなります。もうパウロはコリントに行けないんじゃないかなと思うんですけれども、最終的には神様が和解させてくださって戻れるようになるんです。その手紙を書く間、パウロはコリントに行く間、またコリントから次のところに移動する間にさまざまな困難にありました。死ぬような目に何度も遭いました。だから彼は今8節でこう読みましたが、実は違うように言えるんですね。8節もう一度読みます。8節から9節ですね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。こう書いています。でもパウロが実際に体験したのは、これは体験して学んだことなんですね。問題にぶち当たった時にはそんなこと思っていません。彼の言葉は最初はこうだったんです。私たちは四方八方から苦しめられた、途方に暮れてしまった、迫害されてしまった、 見捨てられてしまった、倒されてしまった、希望も何もなくなった、もうダメかと思った。そしたら神様が助けてくれた、一歩一歩助けてくれた、もうダメだと思ったのに助けてくれた。これは確かにパウロが聖書の中で彼の言葉で別のところに書いています。その経験がありますから、ここにプラスの言葉が書かれています。8節もう一度読みます。私たちは四方八方から組み締められますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。今までクリスチャンの歴史の中で、教会の中でたくさんの人が四方八方から苦しめられ、途方に暮れ、迫害され、見捨てられて、信仰を失って亡くなりました。たくさんいたと思います。たくさんいたんです。でもそれにも勝ってたくさんの人が、いや、やはり神はおられた、その体験をしていきました。その体験が彼らの信仰を支えて、その信仰の言葉がイエス・キリストの十字架の言葉と重なって、また一人一人を助けていったんです。そして信仰が今に引き継がれています。誰かの病気が癒された、望みが叶った、すごい奇跡が起こったというようなことは永遠に続くことはありえません。絶対に起こらないんです。病気は癒されることがあるかもしれません。しかし私たちは必ず最後には治らない病を得て死ぬことになります。今まで死ななかった人は一人もありません。みんな信仰だけでこの世を去っていくことになります。信仰だけで私たちは本当に辛い中を進んでいくことになるんです。一人では無理です。誰かがやっぱりイエスのあの十字架を信じよう、イエスも我が神と言ったではないか、本当に辛くてもう投げ出したくなるけど、神様捨てたくなるけども、信じよう、信じることを選ぼう、そばにいる誰かと手を携えていくときにこの信仰は引き継がれてきました。今私たちの手元にこの聖書があって、私たちがこの礼拝できている群れがあって、伝えてくれた人たちがいるのはそのように信仰を伝えてきたからです。イエス・キリストの十字架は甘いものではありませんでした。本当の絶望です。だからあなたが絶望して神を否定するときにも、イエスは私たちを理解できるんですね。私たちがそして神を無視して最終的に死んだとしても、そこにイエス様がいてくださいます。それが聖書が伝える本当の福音です。安心して疑うことも安心してしていきましょう。でも支え合って信じる方を共に選び取っていきましょう。お祈りをします。主なる神様、今日イエス様が十字架で亡くなったところを見ました。こんな記事は聖書、本当にイエス様のことを自分の主、良い方として素晴らしい方として伝えたかった、弟子たちとしては載せたくなかったものです。でも本当にイエス様が叫んだから、これは載せないわけにいきませんでした。神よ、我が神よ、なぜ私を捨てたんですか、そうイエス様が本当に叫んだから載せないわけにはいきませんでした。そしてイエス様がそう叫んで死んでくださったから、私たちも叫ぶことができます。私たちも絶望することができるんです。絶望してお前はダメだとは言われないんです。私たちも神様を否定することがあります。従えない時もあります。でもそんな私たちを神様はイエス様と一緒に復活させてくださる。それが福音です。どうぞ私たち叫び合うこと、聞き合うことができますように、慰め合うことができますように、叫んでいる仲間に対してそれは神を冒涜することだなどと上から目線で言うことが決してないようにしてください。私たちは一人一人弱い存在なんです。手を携えてこそ神様の御国に共に帰っていけます。主よ、感謝します。イエス様がまずそこを歩んでくださったことを感謝します。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。